店長
リッケの
せーの
鬼滅の刃を
ハリーポッターに
変えるラジオ。
始まりましたね。
始まりましたよ。
リクエさん何て言いましたか。
壁ドンを光に変えるラジオ。
壁ドンを光に変える、
うん、あ、もうこれは物理的な
音をってこと。
音を光に。
あら素敵。
そうね、音を光に変えるだけでよかったんですけど、うん、壁ドンに限定した能力に
いい
縛りをつけてしまう。
限定条件ってこと。
そう、壁ドンじゃないとダメです。
そのドンってされたところから光が漏れるっていうこと。
そうそう、なんていうの、関口宏のフレンドパークのあれです、音楽だけ流れてるやつの光るパッドみたいな感じの淡い光があ
れね
出ます。
ドンドンドンってやると、うん、パッパッパッ光って、
そう、
その順にタップすると、うん、金貨がもらえるっていう。ありがたい。
あの白とかだけじゃないんでいろんな色出るんで。
ああいいですね。
割とファンシーな能力でございますね。
じゃあ壁ドンというかお隣さんが、うん、ヤバヤバの人でも、うん、まあ、自宅でフレンドパークが楽しめるっていう。
そうそうそう、なんか隣騒がしいけどフレンドパークかなって思えるっていう精神的な、ね、
嬉しいかもしれない、
はい、
実際役に立つ能力が。
で店長さんなんて。
僕、うん、は鬼滅の刃をハリーポッターに変えるラジオ。
どういうこと。
いやこれね、
あそう、これ何タイトルにかこつけて今日のテーマ言ってます。もしかして
ちょっとこれは話したいことがあって、まあ、その大した話じゃないけど、ちょうど昨日かな、うんうん、あの多分金曜ロードショーみたいなやつ、
はいはいはい、
土曜ロードショーか分かんないけど、あの鬼滅の刃が放送されてたみたいで、
はいはい、無限列車編ですよね。そうそうそう、やってましたね、
うん、で僕用事があって、うん、まあ、本編は全然見れてなかったんですけど、最後の予告みたいなところを、うん、
はいはいはい、
だからなんか鬼滅の刃、うん、2019年から始まり、2020年無限列車編、
はいはいはいはい、
して2021年遊郭編みたいな感じで、うんうん、でそういうなんか毎年恒例になったんですか鬼滅の刃って。
そうなのかな、もしかして。
なんかそういう毎年毎年なんか最新作が出て、
うんうん、
わあ楽しみ今年の鬼滅もみたいな感じの商法になっていくの、
うん、なってくのかな。まあできんことはないと思うんですよね。あの、うん、もう数年はさ、
うんうんうんうん、
なんかあのコミックスの方の展開をちゃんと追っていけば。
いやそう、それもよくわかんなくて、
うん、
そのよくあるの、 それこそハリーポッターって、
はいはい、
徐々に徐々にあの賢者の石から始まって、
うんうん、
秘密の部屋かな、
うんうん、
とかアズカバンの囚人ってだんだんこう本が出ていくごとに、うんうん、映画も公開されていってみたいな順番だったと思うんですよ確か。
多分、はいはい、わかんないけど、うん
うん、だから徐々に徐々にその進んでいって、まあ、映画もそれに続くように、
うん、
って感じじゃないですか、
うん、
鬼滅って、
うん、
終わってんじゃん。
終わってっす。
終わってますよね。完結してますよね。
完結してっす。
で完結して、
うん、
そっから、うん、なんていうんですかね、完結したやつのスピンオフというか映画版でなんかやったりとか、まあ完結してなくてもワンピースだったらなんかその映画独自のお話が、
あ、オリキャラとか出てね。
そう、
うんうんうん、
あるじゃないですか。コナンとかでもその映画の中のお話というか、
はいはいはい、
映画ならではのなんていうかな、こうドタバタみたいなのがあったりすると思うんですけど、
うんうん、
鬼滅ってなんか無限列車編とか、うん、僕あんまその辺読んでないんだけど、
はいはいはい、
遊郭編とかも
あるあるある、
あんすよね、
コミックスにある、
もう、うん、完結してる話のある話を映画に毎年していってんすよね、
うんうん、していくのかなですよね。まだ
そんなことあんの、
今までにあったかなって話ですよね。そういう例が、
そうそうです、そうです、なくないですか。
あ、2本も3本もっていう話ですよね。
そうです、そうです、
原作から引っこ抜いて。
そうなんですよ。
あ、なんか結構あんのかな、ないのかな、ちょっと珍しい気もするな。
うん、なんかあんまり見ない形だってみんな知ってるわけでしょ、その鬼滅見てる人は、
うん、
無限列車編も。だ僕そこまで読んでない、あのなんか変な、
うん、
体に包みつけて、
うんうん、
スパンポポポで叩くあの鬼が出てきたとこまでしか知らない
あの部屋が回転するんでね、
筒を、そうそうそう、叩くと回転するそれこそ体にフレンドパークを取り付けてるみたいなやつが叩いてるところまでしか読んでないんです
よ。大正時代のフレンドパーク、つづみなんだね。
そう光りもしない
ないけど、ただ部屋は回転するんだよ
そういいアトラクションですよね。あれも
だいぶ苦戦してましたよ、あの炭治郎っていう挑戦者
ね、
う
ん、なんか若干ネタバレにもうなっちゃってるから申し訳ない、まあ、鬼滅はもういいんでしょう、多分国民的な。
あ、そうか、ダメなのか、一応ダメなのかな。まあまあふんわりね、
まあ、まあ、まあここぐらいまでなら
こういう敵がいましたぐらいで、
そうそうそうそう、非常に強いなんか敵が出てきてみたいなとこまでは読んだんですが、そっから先読んでないんで、うん、だ無限列車編も、遊郭編もあるらしい。
うん、
あるのって、なんかその毎年それを映画に焼き直すって、
うんうんうん、
いいの？
あー、うーん、どうなの、あるって、まあそのコミックス版をあの映画で見たいっていう欲求はあるんでしょう、はい、みんな
多分そうなんですよ。それってすごく珍しいなって気がしてて、
うん、あ、そうなんだ、うんうんうん、
なんかそう普通やっぱそのオリジナル映画オリジナルストーリーが見たくなるんじゃないんかな。
あー、俺結構でもその話すると、
はい、
オリジナルストーリー怖いんですよ。
まあまあまあまあまあ、言いたいことはなんとなくわかる。
もう怖いのよ、あの
スコーンっていかないかってこと。
シドニアの騎士、
うんうん、
あ、そう、シドニアの騎士って映画は実は、はい、コミックスの、はい、まあコミックスがまずアニメ版になりました。でアニメ版 の, あの最後ら辺がちょうどコミックスの最後ら辺とちょっとリンクしてて、うん、1作目の映画が出たからちょっと近いんですよ、その鬼滅と構造としては。
確かに似てるわ、似てます
ね。でただ別にその次っていうのは出なかったんですね。
1回で終わったってことですね。1回
でもっと言うと、まあ、正確に言うと映画の2作目がオリジナルストーリーで一応出たんです。あのまあまあ踏襲はしてるんだけど、
うん、
あの完全踏襲じゃないから、うんうん、あの結構半分以上オリジナルの感じになってるんだけど、まあ、知らん、うん、そのオリキャラも出るしっていう、うん、なんかまあちょっとずつピックアップした感じの原作のやつをやってくれてて、うんうんうん、まあ怖かったですね、俺は見てて。なんか滑るんじゃないかっていう、うん、
ちょっとね、
そう、
そういうのって原作がいいと余計にオリキャラが出てくるとどうなのっていうのはある。ハガレンもそうだったな。
オリキャラ、映画だけのオリキャラ怖いっていうのはさ、みんな思ってんのかな、
はい、なんかあると思うんですけど、
うん、
例えばあのエヴァとかはなんかいるじゃないですか、ツインテールの人みたいなピンク色の、
あ、はいはい、って
メガネのあの方
マリ、
あ、そうおっしゃるんですね、うん、なるほど、素敵なお名前でいいですね、うん、あの人とかがまあ多分オリジナルキャラクターでしょ。
はいはい、オリキャラ
で、エヴァは映画の、うん、おそらくオリジナルストーリーかな、かなんか微妙、いろいろやってるから。
これさ、でもオリジナルエヴァはさ、どれがオリジナルストーリーなのっていう話に多分なるんでしょうね、なんか焼き直してるから常に。
でもそれで言うと、うん、鬼滅はその、うん、エヴァの、例えばラミエルと戦った編とか、
はいはいはい、
なんとかと戦った編みたいなんで、うん、1本ずつ毎年映画を出すかもしれないんですよ。
12気づきと1体ずつやってくって、
実際1体ずつやってんでしょえ、いいのそんなの。じゃ12年1個ずつささ
っきの包み叩いてたやつは12気づきじゃないしね、
元でしょあいつはいずれ出るかもしれないですよ、あいつの話も。
あー、やばいよね。
そう
で、そういうことはできるようには作るんじゃない？なんかその、これはわかんないけど、
はい、
その商業的な理由だと思うけどさ、
はい、
あの、そりゃヒットしたらもう一個出したいっていうのがさ、気持ちとしてあるから。
それで今のところかも10年後ぐらいまでそういうのでさ、
うん、
もう予定作ってますみたいなさ、2040年ぐらいまでやる予定ですみたいなさ、横浜駅改装工事みたいな話になるじゃないですか渋谷とかいつ終わるのこれみたいに。
新しい作品も出るからねっていうね。
ああ、まあね、そう、それでさらに伸びてっていう、なんかハリーポッターどころじゃないですよ鬼滅って。
怖
っ。 で、なんかみんな、炭治郎の歌とかずっと聴いててさ、
うん、
炭治郎の歌、ずっと聴いて。
炭治郎の歌って何
なんか、あるんで、なんとか、みたいな。
どっち
ラララララみたいな。いつも流れてんな、これ、ね。何も知らないけど。
え、それあるやつ？
あります、あります、あります。
え、映画で？
そうそうそう、なんか、こう感動的なシーンで流れる炭治郎の歌みたいなのが
あって。あ、そう、BGM として。
そうそう。
あ、歌えないけどね。歌詞わかんないから、ね。
そうなんですよ。
カミングみたいなやつ、
ね。そう、で、これもずっと聞くし、この無限列車編とかもやってたんだよね。
今の、今の通じたのかな、通じててほしいな、リスナーさんには。微妙なラインだな。
多分ね、
わ、うん、かるわかる。
わかる人にわかる。
気づいたらめちゃくちゃ面白いわ。
これ、なんか一個思ってたのが、うんうんうん、その鬼滅の刃 の, その売れ方が多分特殊なんだろうなって思ってて、
うんうんうんうん、
鬼滅の刃ってその原作も面白かったけど、
はいはいはい、
そのアニメの、
そうだね、
しかもそのアニメ的なこう、描写、
うんうん、
表現がすごい好評で、
うん、
バーンと爆跳ねしたみたいな。
そうだね、そうだね。
で、まあ、それにプラスして、その、グレンゲとか、うん、歌もヒットしたから、そこをさらに伸ばしたのが映画ですみたいな。
うん、はいはいはい。
あんまその形ってないよなって。
メディアミックスってやつですよね。
ってやつ、そう、新しいエンターテイメントの形。
え、やばいよね。もっと前からあるけどねっていう。でもなんか確かにメディアミックスってこの言葉なんか死んでそう。もう鬼滅好きでしょ。
いやね、あんまね、正直ね、どうにもうの完全に乗り遅れたから、
うんうん、
どうしたもんかと思ってます。
そう ね, ね、まあ いつ乗ってもいいんですけどね。
今からでもいいんですかね、鬼滅って。
いいと思いますよ。
なんかそう、かなり社会現象になったから、
うんうんうん、
大人がハマってもいいんだなっていうなんとなくのイメージはあるんですよ。大人も感動できるみたいな。僕がこれから本当に全ての記事に、
うん、
その胡蝶しのぶの格好で出ても、
あ、めちゃくちゃ面白いけど説明もなしにやってほしいね。
ね、全く触れずにな
んで大服着てて、しかも胡蝶しのぶなんだろうっていう。
そうそうそう。全然あとは何も変わらない、
いつも通りの記事をそれでやるっていうのいいよね。
こんにちは。
あ、すごい。そういうノイズだらけの記事はやりたいよね。
ね、ちら回せて ね、そういうのをやるのはいいな。
誰も触れちゃいけないっていうことになってるのはいいよね。
そう、やっぱりそんなやって、ちょっとしか受けずにしっかり怒られたいですね。
うん。
こういうのはライターの悪ノリみたいな感じでしっかり怒られたいかもしれない。
一度しっかり怒られないとやるん、いや、一回怒られてやるかやって怒られるかの違いなんで
ね。
一回はやっていいんです。
やった方がいい、
うん、
やらないとずっとなんかこんなことしたらウケるかなみたいなことをずっと引きずっちゃうから。
ずっとね、あの憧れだけをね抱えて生きてくっていうのはやっぱ歪みになりますからね。
そう、歪みになっちゃうから。
はい。
あ、なんかそれで言うと、
うん、
なんかその自分が歪んでるのか、
うん、
なんか歪んでないのかみたいなんで、
はい、
ちょっとこれ聞きたいんですけど、
うん、
なんか僕がよく周りに言うことで、うん、あんまり共感を得られない
ことがいいテーマですね。
あるんですよ。これ僕の認知が悪いのかどうなのかっていうのをちょっとリックエさんに判断してほしいなっていうのが、
はい、まあ、歪んでる人に歪んでる話してもね。
そっか、もう鏡側がぐにゃぐにゃだから、
そう、
そこに歪んだ光を当てても乱反射して終わるかもしれない。
わからんよ、そこは
どうなのかな。奇跡的にまっすぐ帰
ってくるかもしれない。そうね、補正されてね、
ね、
メガネの原理で。
そう。
で、ごめんなさい、ごめんなさい。
いや、その、まあ、代表的なのがうちの、
うん、
妻なんですけど、
うんうんうん、
割とその、うん、好き嫌いが激しい
食べ物の。
そう、そうなんですよ、うんうんうん、なんか具体的にはそのカニエビタコイカみたいな甲殻類もそうですし、
うんうん、
その何ですか、大人な食べ物みたいなのあるじゃないですか。要するにこうちょっと苦味のあるようなものとか、
はいはいはいはい、癖のあるやつを、
そうそうそう、やったりとか、少しコクが強いとか、
うんうん、
あのそういったものが全然食べないんですよ、うちの妻って。でそれってカニエビとかアレルギーとかではなくて、なんか見た目がちょっとやだなとか、
うん、
なんかこういう味付けって私嫌かも、うん、
ギャル、ギャルなの、ギャルを、
あーし嫌かもしれねって言うんすよ。す
ごい、あーし、
あーし、カニのこと。 ちげえかもみたいな
すごいな。
で割とまあそこそこ、まあ、そんなに言うほどじゃないですけど、まあ、まあちゃんと料理してくれてるやつとかをこれ頼んでみて食べたらって言っても、なんかそのこういうところであんま食べどうやって食べていいか分かんないとか、なんかそのどう味わい方が分かんないとか、なんか結構うにゃうにゃ言うんですよ。
うん、
まあそういうことってあるじゃないですか。まあね、人にこう、はい、自分が食べたいものをこう勧めた時に、うん、みたいな、いや俺はいいよみたいな、
うんうん、
でそういう時に僕よく言うんですけど、あのねって、なんかうにゃうにゃ君言ってますけど、そもそもあのうにゃうにゃ言ってるあなたよりも、食事の方があなたより偉いの。
うん、偉い。
そう。食事ってあなたより偉いんで、まずはそのうにゃうにゃ言うのやめて、食事に合わせてもらっていいですか。だから一回食べて。
すげえな。
ちゃんと作られてるものの方が今のあなたより偉いんで、
うん、
食事に合わせませんかって言うと、うん、なんそれ。
ギャルだな。
なんじゃそれって毎回言われるの。
すごいな。
すごい思うんですよ。そのうにゃうにゃ言うなと。食事の方が上だ。
料理人とかじゃなくて食事なんですね。
そう、別にその料理人に感謝しなさいとか、
うん、
どんな思いで作ってくれてみたいな話ではない、
うん、農家の人にお米はねとかそういうんじゃない、
じゃない。この料理というものの実力
偉いって何なんですか。偉いってのはね、いまいちピンときてないんですけど、
格上。
序列あるんですか、店長さんの中に。物事に、
物事に、
物事に序列はあるんですけど、その、
うん、
その権威主義的なことなんですか、これは。
いや、その、こっちが偉いから従いなさいみたいな。
王権ってこと、その王なの。
いや、そんな。
ひれ伏せ、食事を前にひれ伏せってこと。
大それた話じゃないけど、
うんうん、
あれですよ、だからその、大富豪みたいなもん。
いや、序列あるんじゃねえかよ。
あなたは、あなたは4ですよね。このサワラの西京焼きは9なんです、
うん、
わかるよね、革命は起こらない。
ごめんなさい、はい、店長さんって好き嫌いないでしたっけ。ごめんなさい、まずもうちょっとわかりやすいところからいく、はい、地固めしていきたいんですけど、
はいはい、
店長さんってあんまり好き嫌いないんでしたっけ。
これあんまりないですよ。
強いて言えばこれは嫌いって食べ物なんですか。
強いて言えばなんだろう、だ最近だと、
うん、
なんかこのラジオでもたびたび言ってますけど、
うん、
ちょっと食生活を気をつけてるんで、
あんまり
脂っこいものとかは食べないようになったかも。
ああ、じゃあなんか、
うん、
知らないけど、
うん、
まあ、フランスとかにあるんじゃないかなって勝手に思ってる。
フランス料理、
フランス料理でその豚の脂身の部分をギュッと固めてコンソメ味つけて、透明な四角いキューブ状の、多分茶色いかな、
うんうん、
綺麗な琥珀色のやつで、
いい表現ですね。
で、はい、大きめのお皿の、真ん中に小さく置いてあって、なんとなくクレソンも乗ってるし、うん、あのソースがこう3滴タンタンタンって垂らされてて、
はい、
ポルクロッソです、
イタリア語
っぽいのに、ポルクロッソでございますって言って、
取り繕った料理だな。
出された時にで、これ何なんですかってその出してくれた人に聞いたら、
はいはい、
豚肉 あの脂身を固めたものですって説明受けたとして、こいつ偉いんですよね。
こい、
食うんですよね。
なるほど。さんは、まあ、そもそももあるよ今その、
え、
はい、豚肉の背脂を固めたり、よく言えるなお前も。ノーノーと。
フランス料理で背脂って多分出るわけないんだからっていう。
お前もちょっとその、そう言えって言われたかもしんないけど、ちょっと疑いを持って、仕事しろよって。
シェフからそのまま言われて、
そう。
やってんじゃないよって。
そう。ちょっとその、豚肉の背脂でって思いなさいよとは思う。今回とは関係ないところで。
そこにはやっぱでも序列があるのかもしれないけどね、シェフと。その、
ああ、シェフと、まあ、ウェイターさん
と。ウェイターさんの間で。
中の、そのシェフの方が偉いからって思ってるのかもしれない。
偉いけど。
で、あれか。
そう。
で、
置いといてですけど、それを。
で、僕がこの料理。
食うの、食わないの、まず。
いや、その、食う、食わないはまたあれだけど、
うん、あ、うにゃうにゃ言うのかです。
なんか偉い偉くないの話でしょこれは。
そう、
うにゃうにゃ、まあ、今言ってたうだうだうだうだ。いやでもこれはあれですよ、うん、そのまあ確かにあのうにゃうにゃ言ってる状態と、まあ、普通のしっかりしてる料理だったら、
うん、
料理っていうか食事の方が偉いですよ基本ね、
うん、
ただ、
うん、
食事よりも健康の方が偉いんで、
今回のこの経主義じゃねえか
この料理は確かに食事というのは偉いものだが、健康的に見てどうかね。
健康は何、はい、そのポルコロッソが、カードで7、8ぐらいだったら、
はい、
健康はもうジャックぐらい11ぐらいいってるってこと。もう
キングよ。
キングか。
キングよ。健康はキングですよ
いい
偉いんだから。
共和製薬のなんか
健康はすごいですよ。健康はキング、
健康はキングね。
食事は9。
すごい、やばいな。
いやだからそれは、
うん、
その料理がしっかりしてるやつだったら、しっかりっていうのはそのなんていうか、もうその文句あんまりつけるのも良くないなっていうような料理ですよ。やのにうにゃうにゃ言うんだったらお前そんなうにゃうにゃ言うよりも、このしっかりしてる食事の方がちゃんとしてるんだから君が合わせなさいってな。このポルコロッソは、
うん、
いやちょっと本人も気づいてると思う
俺ポルコロッソ自体がね、
俺にも弱点はあるみたいなそこ言われると弱いんだよなみたいなのは、うん、ポルコロッソ自身も気づいてる。
背脂と呼ばないでって思ってる。
そう、やっぱ自分の負い目、
うん、
を感じてると思う、
ね、
そこ救ってあげたいよねやっぱり。だからうにゃうにゃ言うというか、
立ち位置 の自在さ今日すごいですね
確かに
フラメンコぐらいヒラヒラと舞ってるんだけど、 いやだってすごいよ
会場中をね
食事より自分は下なんだけど、
はい、
その健康を持ち出してきて今傀儡政治みたいにしてるでしょ。その
僕と健康で食事を挟み撃ちしてるような感じですよね、
うんうん、なんでいいのそういうの
でもなんか悪くないですか、例えばその、
まあ、ちょっとわかる、あの
いい、例えばねリックエさんがね、ちょっとポルコロッソはちょっとあの
下げて
下げてもらってすいません、ちょっと
ごめんなさい、お気に召しません
でした、先にお伝えしとけばよかったですけどちょっと豚肉のすいません
背脂はちょっと
ちょっと知らなくてもメニュー読んだだけだと分かんなかったからね、ポルコロッソって言われるとなんかポトフかなみたいな感じで思ったからちょっと置いといて、でリックエさんが例えば、
うん、
そのサンマ、
うん、
本当に立派なサンマの塩焼きが例えば、
うん、
しっかりした和食の料理屋さんで出てきたとするじゃないですか、
はいはい
はい、ご友人であったりとか、
うん
まあそういう方と行った時に出てきたと、
うん、
でしっかりも一尾で、
はいはいはい、
美味しくこう、まあ、作っていただいてるっていうのを、
うんうん、
そのじゃあ友人の方がうわ俺サンマの綿みたいなとか好きじゃないんだよなとか、
はいはいはいはい、
皮がな、うん、みたいなうだうだ言ってたら、
うん、
あのねって、うん、こんだけちゃんとやってくれたサンマなんだから、
うん、
まず食べたらって、うんうん、なるくないですか。
これ何、うにゃうにゃいない、うにゃうにゃ言わずに、
はい、
そのスッと腹渡だけ避けてるとかなら全然いいんですか。
あ、まあそこのスマートさがあるんだったら話は別だけど、
うんうん、
そうなんかその食うか食わんかみたいな話まで行く やつもいるでしょ、うだうだ、
はいはいはいはい、
うだうだと、なんかそんなこと言ってたら飯がまずくなるみたいな、
はいはいはい、
そう、
あまあね、その言わんでいいでしょ残すとしてって、
うん、
いう気はしますね。普通だわこの会話、やっとやっと普通の位置に戻ってきたけど、
僕はそれが伝えなかった
そういうことって、それを言うために食事の方が偉いっていうのを持ち出してきたから、なんかすごいなんかね、地球なんていうの、うん、地球があって、その、はい、わかんないですけど、そのまあ、その目黒と品川区をスッと歩いていけるのに、
うん、
なんかこう地球一周して太平洋と大西洋渡って来たみたいな感じしますね。
カーナビで信じられないルートが出たみたいな、
すごい なんかそのいや最終ね、なんかその数学的に同じものを指してるベクトルなんだけど、
ベクトルとしてはね、
なんで一回回ってきたかなっていう感じしちゃったな。
でも 実際、うんまあ、確か一般化すると今みたいな話だけど、うん、そのうにゃうにゃ言ってるやつがいたとしてね、
うんうん、
うだうだうだうだと言ってるやつとしっかりこう料理されたサンマをリックさん見てるわけですよね、その場で、
はいはいはい、
の時にどっちが偉いかって言ったらサンマじゃないですか。
ちょっと偉いってなんだろう、やっぱり、ね、でもその偉いっていうのはよく分かってないんだけど、待って待って、一番偉いものが店長さんの中にやっぱあるってこと。
何、偉さ。
そうだ、そのエース、
ああ、
エースが2位ですね。あの、大貧民大富豪で言うとこの2。
2位ね。
うん。
なんだろう。いや、でも食事はかなりいいですよね。その、まあ、睡眠、いやいやいや。
だって3、何、
あの、三大欲求の話。
欲求になっちゃうの。
食事、あれだ、食事、そうか、健康。
うん。
なんだろう。一番、だからあれです、優先順位ってことですよね。何を大切にして。
そう、だから、なんだろうな。だから さっきの話だと健康の話も、
うん、
その革命が起きることが全然あるなって思ってたのは、
うん、
みんなでラーメン食い行こうぜって例えばなって、
うん、
なった時に、まあ、家系行きましたなんだけど、うん、ここで店長さんがあれ今俺ダイエットしてるからなって
あ
ラーメン屋に来てまで言い出したら、
うん、
ラーメンの方が健康より偉えからってなるじゃないですか、この場においては。これ勝ったんじゃない俺、勝ち負け、
うるさい、何が偉いだ、その刃を俺に向ける、やめろやめろ、
一番偉いのは店長だったじゃないですか。俺がにっていう、
やだな、最悪のやつじゃん。
いやいや危ないな、なんかそう、その匂いだけふんわりこう鍵取ってはいたんだけど、どうやって尻尾掴んでやろうかっていうのをずっと今やってたんですけど、
今のめっちゃ嫌だな、全部これって元を正すと、うん、俺がやりたいゲームプレイングになれって話をずっとしてたのか、これはず、
これね、多様性の逆を言ってた感じがちょっとあったな。
うわっ、この間、
この間、
ね、多様性を尊重、
うん。
あれか、だから、伏線回収じゃないけど、
そう、
なんかあんまり最近多様性多様性ってこう言うけど、みたいな、ね、どうなんでしょうみたいな話を僕したけど、うん、それって自分が一番多様性を認めてないから。
ある程度多様性を認めないっていうところから、でも起きる、うん、その、なんていうの、
うん、
ムーブメントがあるってことでもあるんでしょうっていう。
難しいこと言うなぁ。これ僕みたいなのはまあちょっと、うん、一旦僕も下げてもらって。
いいの、キッチンにポルコロッソと一緒に置かれちゃってるんです
けど。喋っとくんで。ねえ、大変ね、お互いって話をしとくんで。ね、なんか、とはいえね、
はい、
いわゆるその、お作法みたいな話を。これは人生とかその日常生活の中のお作法としてなっちゃいないよねっていう話あるじゃないですか。
あります、あります。
だからそのラーメン屋行ってまで、
うん、
この食べたら太るうだうだ言ってるのはそれはそのマナーとして良くない、
良くない、
とかそのサンマが出てきて出てきたものをうだうだ言ってなんか手をつけようとしないっていうのもお作法的に良くないでしょと。まあポルコロッソは、
うん、
こいつがまあちょっと
例外を設けちゃったじゃん。こいつが
アウトローだから、そうブレーコーなのかもしれないってちょっと思う。
フランス料理店よ、そこ一応
ね、綺麗な
ちゃんとドレスコードもあり、店長さん、
ね、
おしゃれしてってそのネクタイをキュッとして、
うん、締めてね、
締めて、
はい、でポルコロッソ
で、ポルコロッソ来る前にワインはどうなさいますかとかちゃんと聞かれてて、
なんか、うん、
おすすめ赤で何かおすすめありますか、ポルコロッソに合うようなロッソがありますかってこう、
あらららららら
やったんでしょ。
それで赤ワインが来て
来て
ね、テイスティングしてたらその変な豚の脂の固まったやつが来るんでしょ。
来たんですよ。
それはさ、
シェフの気まぐれとは言わせないっていう
気まぐれにしては手が凝ってるんだよな。
そうなんだよ、ちゃんと仕込んでんだよね、2日以上前から。
なんかね、さっきの話だとそれになんか、うん、なんだクレソンを捨てたりそうやっぱりね、ちょっとシェフ自身も、
うん、
こいつ
こいつ
だけだとちょっと怒られるかもしれないって、多分そういう弱みがあるから、ちょっとこう周りでこう補走するというか、だからそのあれよくあるじゃないですか、ブランドものをちょっとこう身にまとってるな、自分に逆に自信がないからみたいな、はいはいはいはい、そういうことがポルコロッソにも起きてるのかもしれない。
あのマイセンのいいお皿でね、
あそうそうそう
出てきてね、
深いお皿とかね、そうそういう小細工でフォルコロッソを、うん、その本質じゃないところでなんかこうまとってるけど、違う、それはね僕だけですよ、フォルコロッソの本質を見てるのこいつはこんなやつなんだから
すごいな、
そう
ない料理だからね今話してる我々
ないんですよね、こん
な
料理は
知らないんで、あのそもそもフランス料理その背脂固めた料理があるか俺は知らないし、
牛脂みたいな作らないんじゃないですか、わかんないけど、
まあってもいいかなっていう、ギリギリありそうなラインを攻めたんだ、まあ、そうなりました、
琥珀みたいになるか真っ白けっけのチーユみたいなイメージを持ってんじゃないですか、
リッケさん。チーユ？
チーユ、あの鶏の油はほらなんかこうもう少しドとろっとしてるじゃないですか、
はいはいはいはいはい、はい、
そう、でもその牛脂とかね、
チーユっていうの、
そうそうそう、鶏油ね、
うんうん、
牛脂はほんの真っ白けっけじゃないですか、
うん、
豚ってやったことないからさ、
豚も真っ白になりそうだね、なんか
なんかね
多分そのやっぱでもフランス料理のテクニックがあるんですよ、あの、
うん、
フランス料理にあの焼く揚げる蒸す煮る、ね、いろいろあるから、
それを、うん、分かりますね、そういうのはその豚肉にやったらいいんですよ、うん、豚の背脂はそんなこう、うん、頑張らなくてもいいから、その頑張って出さなくていいの
やっぱり店長さんの中に細かい序列があんのよ、
みんなあるじゃんそれは、
まあね、その料理その豚肉と背脂のランクがもう違うじゃん、カードの数字が、
そう、それはそうでしょ、だからリックエさんだっての豚肉本体と豚の背脂、
うん、
どっちがやっぱこう序列的に上ですかって言ったら豚肉でしょ、
そうよ、豚の背脂なんか3よ、
3でしょ、で、うん、豚肉はもうもっと上じゃないですか、
うん、8以上はいきますね、
で革命が起きても変わらない3ですよ、うん、ポルコロッソはポルコロッソだけは
革命って何って話だもん、もうじゃあ
革命ってだから4枚で起きるでしょ、大
起きます、
だから例えばその今の話とかでも大人数で行って、
うん、
じゃあサンマね、サンマを5人中4人がいやー俺たちサンマダメでとか合うじゃないですかとか、パクチーとかね、みんな嫌いと、
うん、
で確か俺はパクチーで美味しいから食べた方がいいよって言っても、うん、みんなそう言うんだったらこれは仕方ないかなって、ちょっとチョイス間違えたかも、
うんうんうん、
でなるじゃ
ん。なるな。
だからこの時は食事は確かに偉いけど、うん、革命が起きてるってことです。
そうね。
その民主主義に屈したということ。ただ、そういう風なことが起きても、ポルコロッソは3です。
なんでだろうな、なんで価値を認められないんだろうな、ポルコロッソ。
ねえ。
不思議。
これに対して、うん、じゃあ、その、なんでそんなこと言うんですかと、
うん、
豚の背脂が上でもいいじゃないですかと、
いいじゃないですか、
そう、そういう人のことも考えましょうって言うんだったら、
うん、
もう俺はこの地球で生きていけない、
多様性などクソくらいだと
そう、ポルコロッソをクイーンだキングだっていうようにしないといけないんだったら、うん、そんな世の中狂ってる、
でもその狂ってる世の中こそが多様性のダイバーシティのある世の中なんです、
そんなことってあります？
あるんです
だこれ
あるんですって言って、今ここで俺がトンってここのテーブルにポルコロッソ出したらめちゃくちゃすごいですけどねあるんだその料理、
あったみたい
仕込んでおきましたっつってね、よくこの話になるって分かってたんだけど、すごいな
この話、かなり変なとこが持ってきたつもりよ、
うん、
鬼滅の刃から始まってすごい全部読んでたんだ、藤井聡太じゃん、すごいな、
すごいよ、
詰将棋
17手とか読みます普通にめ
ちゃくちゃ強いない
いな、ポルコロッソ作りたくなってきたな、
これいいですね、
うん、
これ他鬼の限定記事で、
うん、
そのこれに付随する形でポルコロッソ実際作ってみたっていうのをやりましょうか
頭の中にはね絵はあるんですよね、そのこういう綺麗なキラキラした四角いニコゴリのキューブ状のやつがね、
そう
あるんだけどならねえんだろうな、さっきのチーユ
みたいな、かんない、どうすればいいんだろう、
やりたいな、
すごい、
あれかな、ミキロシンさんとかに相談したらできますよとかなんのかな、
あいい、そうですね、
せっかくちゃんとした料理できる人にそういうの持ち込むんじゃないよっていう
行くのしんのあのカレーのやつ美味しそうだったな。
なんか正直ちょっと作りたいんだけど、タイミングをね、あの外してしまってるのでちょっと難しいんですよ、
う
ん
う
ん、
タイミングっていうのは
あのもっとすっごい早い段階で俺もやってみましたって出すか、うんうん、いや別にあの出さずに普通に作って食いやいいんですけど、うんうん、なんか作ったからには、ね、あれは SNS 上に出すものだっていう気がしてて、
うん、いやそうですよね、普段使いっていうか、まあ、ミクノシンさんのこういうの作りましたってことだから、
う
んうん、やっぱり言いたいし、
そう、
ね、そこでなんかこうコミュニケーションが生まれるといいですよね。
あとあ合宿で食べたことがあるんですよ、ミクノシンカレー本人
うんうん、
マジでうまいから、
マジでうまい、そう、
ね、
うまいなあれ本当に。そう、僕前のおもころ合宿、
あ一緒か、
そうそうそうそう、2年前かいや懐かしいなあ、僕酔いつぶれて酔いながら麻雀してうん、うん、しこたま負けた永田さん、
あのねあの部屋何なの、
死ぬほどボコボコにされた。
ただあの部屋何だったの、そのさ合宿ってで、
はい、
あんなさ、あの、うん、なんていうの、あの、空気悪い部屋ある
ね、
なんかその、なんていうの、
もくもくしてたな。
そんなに広くはない、殺風景な白い壁の中、あの、はい、囲まれた部屋で、うん、窓は一個だけで、
ね、
地下だよね、あれ。
そう。あそこ、拷問される部屋ですよ、あそこって。
そう。
幽閉されて。
タバコで煙は。
そう。その時、初対面の永田さんと、うん、長生きさんとヨッピーさんで、なぜか酔っ払った僕が、あ、マージャンやりたいですって言って、ボッコボコにされて、信じられんぐらいボッコボコにされて。
あれすごかった。絵はいいよね、あの絵。
そう。
なんか。
で、そう、かまどさんにね、代わってもらって、僕が逃げるように、すいませんって言って。
いや、マジな、マジの人たちの、
いや怖かった。
いやさ、麻雀ってさちょっとやりたいんだけどさ、は
い、リクエさんやらないんですか、
ルールは分かってて、ただ普通にできる人とやると基本的にはボロ負けするっていうぐらい、
はいはい、
だそのなんていうの、うん、あの捨て牌を見て、
うん、
そこにあるやつは捨てちゃいけないよとかもちろん分かるし、
うん、
捨て牌があってまあ筋っていうけど、その
そうですね、
3つ離れたやつは危ないぞとかも分かってるけど、効率よく自分が行動できてるとは全然思えないし、だからやりたいんだけど、麻雀ってさ同じぐらいのレベルの人とやりたいじゃん。
わかる、そうですよね。
でたださ、もっと言うとさ、ただこう思ってるのって多分さちょっと初心者の方で、
うんうん、
初心者よりもうちょっとできる人は、
うん、
自分より弱い人とやりたいって思ってるから。
ああなるほど。
だから
かもられるのか。
そう、かもられんのよ。だからね、うん、あのやりたくないっていう気持ちになって
強い人の需要がないですね、その話だと。
いやそうなの、そうなの、
本当
そうなの。
マージャン強くならない方がい
い。マージャンって強くなったらダメなんです。
だから正しかった
ん
は、
うん、
僕だけだったってことですね。
まだあそこにいたもうモクモクしてた3人はもう間違えたとこに行っちゃった。
本当に、あ、よかった、よかった、危ない危ない、
大チョンボです
本当に勝ったな俺っていう怒られるわ。めちゃめちゃ飲んでたなあの時、懐かしい、
懐かしい。やりたいですね、やりたいですね、行きたいですね。
でそう、あの時にそう、うん、あれなんですよ、その麻雀でしこたま負けて、うん、帰ってきたら、うん、確かその時にアルファさんとかが、うん、コードネームやろうって言ってやってたんですよ。
やってたね。
そうで、その時に僕初めてその後ろからコードネームやってるの見て、
うんうんうん、
で実際にまあ多分そっから一回やったかどうかぐらいなんですけど、
うんうん、
この間本当に久しぶりに、
はいはい、
他鬼のね
妹飲み会
コードネームやって楽しかったですね。面白かった。
すごい負けたんですけど
あれね、めちゃくちゃな、
あの歴史的大敗を喫したってこういう時に使うんだなっていう感じなほど負けたんですよ
ね。まあアーカイブとか残ってないから別にネタバレしていいんでしょうけど、
もう思い出すだけですっごいね悔しいのとただね、あのゲーム負け際のなんか自分 の, あの血がさ、あの赤いバラの花びらになって散っていくように見えるんですよ。
描写であります
ね。描写でスローモーションで、
はいはいはいはい、パラパラパラと、
俺は負けたのかっていう感じであの
あれな、 かわいそう、かわいそうにっていう気持ちと、僕はそのリックエさんのチームじゃない、うんうん、まあ相手のチームで、
うん、
リックエさんが何ていうかな、うん、ヒントを出す役割だったっ。
スパイのマスターで、そう。
そうそう。だからコードネーム、まあ見てる方ばっかりじゃないと思うんで、
そうですね。
簡単に言うとその言葉がなんかこう25個並んでて、自分のチームの、まあ色の言葉をこう。
そうですね。A チームと B チームに分かれて、ね、赤チーム、青チームかな。分かれて。
味方にその、スパイマスターは分かってるんだけど、なんとかそのヒントを出すことで自分のチームの言葉をチームメイトに取らせるみたいな。
そうそうそう、取らせる。
逆に相手のチームのやつは取らせちゃダメだし、もうその1個だけもうこれ取ったら負けみたいなやつがあるから、それはなんとか回避しながらうまくこうヒントを出さないといけないみたいな。
そうそうなんですよ。連想ゲームの形でヒントを出すっていうやつで、うん、もう頭使いすぎて、
だからあれですよね、そのなんだろう、
難しいですね、例を出す。
例えばその、
うん、
例えばそのパソコンっていうのがあって、うん、ジュースみたいな、
はい、
があった時に、まあ、パソコンとかジュースっていう風な直接的な言葉は言っちゃダメ、うん、
ダメ
だし、なんかその一個ずつ言ってても間に合わないんですよね。こう同時にいろいろ取れるようにヒントを出さないといけないから、
そう、2つ以上の単語を示すような言葉を言っていかないと相手チームの方が早いから負け
ちゃうので、パソコンとジュースだったらうんって、リンゴの2みたいなことを言ったら
頭いい頭いい
頭いい、ありがとう恥ずかしい、なんだっけ、どうぞ。そういう感じでね今の何が良かったかというと、
はい、そうね
そう、しっかり解説をすると
お願いします。
そのパソコンのアップルとね、
うん、
リンゴジュースのリンゴ、
うん、
みたいな、その考え、なんとかこう共通点としてあるなみたいなやつを言葉としてヒントで、
そうそう、
単語で出すみたいな、で何枚取っていいですよみたいな、てか何枚、
ああ、そう、何枚、そう、何枚についてその単語言ってますよって。
そうそうそうそう。うん、みたいな感じでヒントを出していく。
そうなんですよ。
っていうルールで話戻すと、リックエさんが相手チームの、僕から見た相手チームのそのヒントを出すスパイマスター。で、僕は相手チーム、リックエさんから見た、まあ、こっちのチームの、まあ、普通に答える側。
うん、
で、まあ、負けそうだったんですよね、うちが。もうほぼほぼ、あ、これは。
もうリックエの序盤で、
すごかったですよね。
回転で5とか言って、で、
5?
7枚か8枚取ると勝ちなんですよね、確かぐらい。
そうそうそうですね。
で、だからもし5枚取れてたらもう大リードで、まあ、だそんなのいけてなかったけど、まあ、3枚とか取ってて、
だからもうかなりすごいよねって。 そうそう、それでこっちのチームのね、あのスパイマスターはじめさんもなんか当てられて、アメリカの4って言って、
はじめさんすごいんですよねって話もあって、ね、
そうそうそう、
これ
はじめさんがね、すごく独特なプレイングをされるというか、
はじめさんやばい人なんですよ。
やばい人ですよ、
コードネームに関して言えば。マジでアメリカじゃないよね別にっていう違う、何のことアメリカって呼んでんのかと思ったら、もうさ、
うん、
ほぼほぼ英語かどうかってことで言ってるこれっていうぐらいの、
そう、そう、カタカナで書いてるからこれアメリカだみたいな、
うん、
でその別にはじめさんが思ったその4つ以外にも、
全然
カタカナ全然あるんですよ。
全然あんのよ。
確かに一個一個見たらこれはカタカナ、
うん、
じゃあでもこれもアメリカではみたいなやつがあるんですけど、
僕の方の僕が取らせなきゃいけないやつにもあるし、
うん、
全然関係ないカードのやつも、
うん、
もうアメリカって呼んでるんですよね。
そうだから、普通そのさっきのだったら、そのリンゴってことはこの言葉の中でリンゴから連想されるのはパソコン、ああアップルとかあるじゃないですか。
そう、あの逆に言うと連想されないものが入ってないやつを言うっていう、
そう、
なんていうの、ムーブが必要なんだけど、
そのはじめさんに関して言うと、
うん、
そういうところの前に、
うん、
はじめさんにとってのアメリカってどんなもんなんかな、
そう、
みたいなことを、
そうなん、
話す時間が、
そう
生まれちゃうんですよね。
なんかね、でもこのゲームの本質はそうだったなっていう、なんかその知識がどうとか、そのスパイマスターがどれだけクレバーに動けたかじゃなくて、
うん、
そのチームのメンバーがリーダーのことをどれだけ分かっているかっていう、
そこ面白いっちゃ面白いところですよ。最後は人なんだなっていう、
そう、最後は人なの。
うん、でも最初から人だったからな
最初から最後まで人なのよ。
で、まあやっぱりそういう感じだったんで終始劣勢で、うん、確かそのリッケさんチームも最後1枚か2枚取れば
2枚取らせれば勝ちっていうとこで、うん、
コードネームでは2枚ってまあ普通ぐらい、
そうそう、なので1枚を取らせるのはまあ 100%99% できることだから、う
ん、まあ、2枚でもまあ正直8割型ぐらい、
うん、そうね8割いくなって、う
ん、なんかポカしなければだし、うん、なんならあの時確かその1枚しか最後取れなくてもこっちまだ結構3枚ぐらいあって、
そう
ちょっと正直こんな言い方よくないけど、うん、ちょっとそのはじめさんがじゃあ最後3枚バシッと当てれるかって言われるとどうかなっていうのもかなり厳しい状態、う
ん、だからね、あの何々で1枚って連想本当にそのものだけを指すやつを2回やっても多分こっち勝てたんですよ
ぐらいの、そう、うん、劣勢だったんですよね。
たださそれってさ配信的にはさ許されんよ、
いっぱい見てくれてましたからね、
そんなダサいプレイできますかって
うんうん、うん、
できますかっての
ってのっていう気持ちがあったんですね。
だからさ最後やっぱ綺麗に、うん、クレバーなリックへとしての2枚を見せなきゃなんねえって
ね
なったんですけど、
自分の中でもあったでしょう、
エレベーターとタラコを表す単語なんかねえんだよっていう
そ残りの2枚がエレベーターとタラコでね、
タラコで何つったんだっけ、ギュギュって言ったんだっけ、ギッチギチつったのかな、
ギュギュの2みたいな、
ギュギュの2って言ったらさ、
うん、
1あのこのゲームの中でこのカード引いたら負けっていうのが
ドボンが
あるんですよね、ドボンが1枚だけあって、うちらのメンバーと来たらさ覚えてます、
誰だっけ、原宿さん、
原宿さんもみんなみんなみんな有権しかないよね、ああえエレベーターは分かったエレベーターとエレベーターともう一個湯気だよね、
湯気になったら
湯気出る、
湯気が発生する、
俺がそんな考え方する人間じゃないって分かっててくれよって人
あの時たらこは触れられてましたっけ、たらこもぎゅうぎゅう、
ね、加藤さんがね一瞬ねたらこもぎゅうぎゅうですよね、
おうおう、
まあ、ま、満員って言ったんだっけ、ああ満員って言ったんですよ、
そうだ満員って
指定して
たらこでそんなこと言うかなみたいな感じになったような気がする、
なったなった、あの一回言ったんだよ意識は、
うんうんうん、
でもたらこじゃないなってなって湯気、ね、湯気で湯気でも俺満員って言いますって、
いやーこれはね難しい、この相手チームとしては、
うん、
って感じだった、その確かリックエさんからしたらいやいやいやって感じだったかもしれないけど、
うん、
僕は分かってなかった、あどれもありえる
よね
なーって、だからまあ考えるとしたらそのそういうぐらいこう割とうちが劣勢っていうかそのリックさんチームが優勢だったから、
うんうん、
最悪この3つ、エレベータータラコ湯気の中から2つ取らせるみたいな感じなのかなみたいな、最悪外れてもまだ次取っていいみたいな、あーでも次回ってきてもなみたいな感じ、
俺ね湯気が満員で行くっていうみじんも意識なかったですよ。てかあの湯気を避けるためにどうしようって考えてて、あ、うん、満員だったら湯気行かねえわって、
うんうんうん、
思って行ったの
に、
これですよ。あの俺という人間がまだ全然知らしめれてなかったって、理解されていなかったっていう。
身内に。
身内。こんなに俺のこと分かってないのかお前は。お前らはって。
ね。
って思ったけど。一回思ったけどいや違う、なんかそもそも自分を伝えられていない自分が悪いみたいな感じ で、
ね、自分にね原因があるって言いますから、
本当にね自責思考をねちゃんとやっていこうって思いました。
そんな中で信じられんぐらい棚ぼたでうちが勝ったっていう感じになりましたね。はじめさんの初勝利だって言ってましたね。
はじめさんの初勝利だと思います、あの、ね、人生のコードネームの初勝利だと思う。
本当、
ね、
おそらくこの間がないと、うん、あの一生なかったかもしれないこと。
だから俺本当にあれあの接待コードネームだとしたら契約取れて
る。取れてる取れてる。
あんって俺やりたいの接待ボードゲーマーみたいなやつできないかな。
ああ各種面白い、いいですね。
綺麗に負けるんですよ俺っていうの。
それできたら
いい、ね、それやりたいんだけどな。
で日本中のボドゲカフェを暗夜して、うん、流しの
どこにでもスッと入ってくれるんですよ。人数一人足りないんですよって言って、あ、わしが払おうかって、
あーみたいな、でこの人めちゃくちゃ強いみたいな、何これみたいな、全然勝てないもんって言ってたら、
あっていう、で、あー一手違いでしたね、一点だけ足りなかったか、
勝った、すごい面白い、いい勝負だったな、このゲーム面白いかもしれない、また来ようねって言って、勝った、また来まーす、
でインセンティブをお店側からもらうっていうの、
あざす、あざす
最後相手にコンボいい感じで決めさせていただきましたっていう、
すごいですね、リックエさんって、あれ見てて本当すごいなって思っちゃいましたよみたいな、ボードゲームの店長がっていう
上級者からはあんなあの手はねっていう、
ああそうそう、あそこすごかったですよね、なんかこう知らん上級者もね、あとあとこう感想戦みたいに入ってくるんですよね
さりげないアシストでっつってい
やいやいやいやいいな、
やりたい、
すごく上手くないとダメです
そうそう、それね、やりたいのはオセロで2日の取らし、取っといて負けたいんですよ。
ああ、もう角と取られちゃったら、うん、ああって感じですもんね、オセロって。
そうで、しかもそれも接待だから、もう相手ちょっと気分悪いんですよ。もう3つ取ってる時点でこっちが、うん、もう今回もう契約なしかなってちょっと思いながら打ってるんだけど、うん、あれれれれ、あれっていう感じで、なんか4つ角以外全部
あれ
社長さんのなりましたね。
え、これどっちがか、ちょっと並べなかったえ33対31だ、うわすごい
4つ角取ったから勝ったと思ったんですけどね、おかしい、
社長、
いやー悔しい、お上手ですっていう、
いやーそうか、はっはっはみたいな感じで、
そう、
なん何を契約しようとしてたんだこのオセロ前に。
いや、わかんないけど、普通に、まあ、ダム建設とか。
あれも白黒つけにくいもんなんですよ。ダム建設っていうのは。
やっぱさ、ダム建設とかで、なんていうの、やっぱ、揉めずに決めるためには、
うん、
実力勝負だってなってきて、
うん、
オセロってなる。そこは。
一番実力が出るからね。
出るから。いいな。
いいよ、それでそういうところでね活躍できる人になったら、
うん、
なんか殴られ屋みたいな感じってこと、
そうそうそう、接待ボードゲーマーって殴られ屋みたいな、
いいな、接待ボードゲーマーリックへ
やりたいって、そのそれやりたいんだけど、すごい強いのがないんですよ、
うん、うん、コント風の記事にしますか、
それやったら協力してもらえます、
ああやりますやります、
社長役やってもらえます、
ではワンデーで、うん、そのどっちがいいかな、先にそれ取って、
うんうん、
夜にポルコロスを作りましょう、
あすげえ三木地同時にできちゃうんだ、
すごいな、
いいな、
やりましょうやりましょう
やりましょうやりましょう、
ね
ね、
何の話だっけ、ボードゲーム面白かったって話だ、
ね、またボードゲームやりたいですねって感じで、ね、
やりたいやりたい、
うんうん、
なんかあれでしたっけ、すごい前に、うん、あの僕知らないんですけど、他鬼にできたぐらいの時に、うん、なんかファンの方っていうとなんかやるみたいなのも最初の頃ありませんでした、
あカフェリックへのこと言ってる、
あなんかそんな感じ、そうそうそう、とかボードゲーム一緒にやるなかったっ、
なんかね、そう、そのカフェバーの店長を僕は一回やったことがあって、で、うん、そこではなんかそのお客さんっていうのはその、まあ、ファンの方いらっしゃって、うんうん、まあ別に、まあ、スタッフはそんなに多くなくてほぼほぼ50人ぐらいお客さんで、
うん、すごいな、
あの普通にゲームが置いてあって、あの自由に遊んでもいいし、うん、あのおしゃべりしてもいいし、あの飲み物飲みたくなったら、あの僕が2種類しか用意してないけど、
うん、
カクテルを出すっていう、ね、本当になんか一応店長役をやるっていうことで、
うん、
バーリックという名前が付けられてたので、なんかお酒用意しなきゃいけないんだけど、そんなたくさんできないですよねって、できないですってなんだっけな、青いのか赤いのって注文してくれっていうので、
ああ、
なんかなんだっけな、 レッドサーティーンと、
あら、
なんだっけな、クラウドのフルネームなんでしたっけ、FF7 の、
クラウドのフルネーム、
うん、
わー出ねークラウド、ティファの方は出るの
かな、ティファロックハートね、ティファロックハートは出るんですけど、うん、
ティファロックハートは出るのクラウドの本名か、
まあ、クラウドのフルネームの名前と、うん、あのレッド13、そっちも FF7 じゃねえかっていう名前つけて出してましたね、
はい、
確か。
あ、なるほどね。
それぐらいしかカクテル作れるようにならなかったので、
クラウドの本名っていうの と, なんだっけ、レッド13、
レッド13
いや、なんかそういうのでね、うん、こうなんかそういうのあったらね、うん、なんかコロナが明けたりしたら、これなん僕別に何の権限もないから好きかって言うんですけど、うん、なんかできたら面白いですよね。
やりましょう。
あ、やろうか。
やろう。
ね、ファンの人とコードネームやりましょうよ。リケさんが綺麗に負けてくれるんで。
あ、そういうやつか。接待ボードゲーマーとして出るのか。
練習しましょう。
いや、何でもいいですよ。ゲーム。
カタンでも。
何でも綺麗に負け、ギリで負ける。
すごい特技ですよ。圧勝するよりすごい。
圧勝できないやつがギリギリ負けるなんてことは本来できないって思わせられるしね。
なるほど。
そう。
いや、それはみんな幸せじゃないですか。
そう。
うん。
インセンティブも入るし。
入るし。そういう。いいな。
でもさ、この仕事がさ、
はい、
あの一般的になったらさ、
うん、
危ないよね。
危ない危ない。
接待ボードゲーマーっていうのがさ、
うん、
一般に知られるようになった場合って隠しなきゃいけないってことだよね。自分が接待ボードゲーマーだって。
それはそうだし、うん、もう最悪の場合は本当にその対峙しちゃった場合ですよ。接待ボードゲーマー同士が、
接待ボードゲーマー VS
接待ボードゲーマー、どっちもギリギリ負けようとするから、
それ誰が気持ちよくなりたくてやったんですか。
だからどうなんだろう。
接待ボードゲーマー潰しってやつが入ってくる可能性あるんだよね。
負けようとするやつ、
俺に勝たせようとするやつ、
その負けようとしてる人に勝たせようとして負けようとするやつが出てくるんでしょ。
そうそうそう、
こいつは接待ボードゲーマーの上位互換では、
そうそうなんだけど敵なんだよね。だからそのダム建設を俺は取ってもらいたいやつから雇われて、はい、その社長のとこに行ってるんだけど、うん
ね、建設会社からね、
建設会社ゼネコン、ね、A 社から行ってて、 B 社から送り込まれてるやつは あそこに、接待ボードゲーマーが行くから、あいつを失敗させろって言われてるってことでしょ。
すごいよ、すごい戦いだこれは。
すごいぜ、すごい。そのコードネーム見たいね。
見たい。面白いな。
だってわざとさ、ドボンを言ったらさ、さすがにさ、今のはおかしくないですかっていうことにはなるじゃん。だってさ、あのイカスミって書いてあるカードがドボンで、
はい、
黒とかリゾットネイロで1、お前ってさすがに、さすがに君は潰し屋だねってバレるじゃないですか。
いや、俺が潰し屋だとしてこう言われることが分かってるから、あえてそんなこと言うかな俺が。
くねね、
ハラハラ。
それもう、もうコードゲームともう一個上のジャンルの、
すごい戦いだな。戦いだし、うん、なんだその世界は。
なんでそれでゼネコンが決まんの。
本当に村の人は何も言わないのか、それに対して。
そうだよね。
わしらの村で遊ぶんじゃない
って、これでこの村沈むんだぞって。沈むか決まるんだぞって。
沈まなかったとしてもなんか、うんみたいな。
あの伝説の、ね、ボードゲーマーに救われた村じゃってならないよね。銅像立てないよ絶対。
立てない立てない、うん。なんかずっとみんなモヤモヤしてゆるーく滅びていくと思うその村は。
そうね、もともと長くないなっていう。
うん、もうそんな村なんだな。
なんだこの話。
いや
そうですね、
まあ、こんな感じで、
はい、じゃあぜひぜひ、コロナ明けたら ね、なんかやりましょう、
やろうやろう、
やろうやろう、
ね、みんなで
集まれるような
ね、みんなでご飯も食べて、
うん、
ね、残さずその時も食べましょうご飯は。
じゃあその時は作るか、ポルコロッソ、
ね、ね、ポルコロッソ、俺らのポルコロッソは偉いんで。
キングの。
そう、僕らのポルコロッソは3だけど俺らの
結局恣意的な運用しかできてないのよ俺らって。多様性だなんだ言うて、
やだな、
終わっちゃってんな。
まあそういうのも楽しみにしながらね、
はい、
頑張っていきましょうということで、はい、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。